はい、今日は61章の1節だけを取り出してあります。これはさっきもあったようにですね、新約聖書で非常に重要なイエス様ご自身がですね、街道に入って手渡された箇所を開いたらこの箇所だったというんです。2000年前に。そういう非常に不思議なことですね。自分がこう選んで開いたんではなくって、イザヤ書が街道の係の人から渡されて、そこを開いてやったということなんですね。そしてこれをもうさっきのようにルカの4章とちょっと比べてみますね。本質的なところでは同じなんですが、違うところがわかると思います。まずですね、61章の1節とルカの4章の18と比べるんですね、両方見ながら。そしたら、主の霊が私の上におられると新約ではありますね。でこれも原文ではですね、このイザヤ書、この口語訳では2行目になっていますが、原文ではこのように口語訳と同じように主の霊が私の上にっていう言葉がありますですね。この新共同訳だけが2行目に書いてあるんです。だからその点はですね、まず書いてあるのは主の霊が私の上にある、そのことが両方ともまずあるんですね。でそれともう一つ、次がですね、主が油を注がれた、この二つのことが元になっているわけです。これは共通してますね。新教大学では油注いだっていうのが最初に書いてありますが、こういうふうにこの油、これはマーシャハっていうんですね。こういうところに出てくるわけです。マーシャハっていうのは動詞です。油を注ぐ、油を塗るという言葉なんですね。油っても香油のことです。特別に配合された香油を注ぐと。で、それからですね、マーシャハからこの油を注がれたものということで、ここからマーシーハということは名詞です。これはマーシャハは動詞です。こちらは名詞になります。でこれが油を、香油を注がれたものと、という名詞になるわけですね。マーシーハっていう発音です。で英語ではメッサイアです、ね、英語ではメッサイア。マーシーハっていうのを日本語風にしてメシアと言って訳しておるわけです。ですね。こういうふうなことも、まあ聖書をずっと読んできた人には何でもないけど、初めて見た油を注ぐってどういうことなっていうふうにですね、油を注いだらどうなるのか。日本語でもですね、油を注いだら燃え出す。というふうにですね、普通は油を注ぐって言ったらなんかこうすごい燃え出すっていう感じでしかほとんどの人は思い浮かばないと思いますね。これは霊が動いてるや言うたらですね、霊が動いてるや言うたらほとんどの人は、日本人で初めて来たらこれ何かと思いますよね。実際に私がこの間愛の高校に行ってですね、創設者は小谷純一さんという人がですね、作った今の続いている冊子は聖霊というタイトルなんです。日本でもキリスト教の冊子はいっぱいあるけど、聖霊そのものズバリのタイトルの冊子はないんですね。でこの聖霊っていうの知ってるかって言ったら知らないって、もうそれ聞いたとしても入ってないと思います。でそういうぐらいですね、非常にこの聖霊を重んじた人ですね。その冊子のタイトルにするぐらいですから、もう60年ぐらいついてると思いますが。でだからその霊ということが最初に書いてあるのは創世記の初めだから、神の霊が動いていったんだと。 でも一般の人でもですね、霊が動いてるっていうことをどういうふうに想像できるのかって、見えないもんでしょ。見えない霊が動いてるということをどうしてわかるか。結局動いてるって言って前におった人たちにですね、無記名で書かしたら、やっぱり思い出すことは何でも書いてくださったり、霊が動いてたらやっぱり幽霊っていう答えが出てきたり、おじいさんっていうこと書いてあった人もいます。なぜかっておじいさんの霊どこか動けたっていうかですね、まあ、日本人とはそういうものでですね、そういうふうに霊が動いてるというイメージは全然この良いものでは本来ないわけですね。それと同じで油を注いだということをですね、もう全くですね、こういうふうなあのキリスト教とは関係ない、なんか燃え出すぞという感じになってしまいます。でそういうふうに何でもないんだけどもですね、この用語っていうものは本当に分かりにくい、分からないとかあるんですね。これはこういうであってですね、特別にこのイスラエルの人たちはですね、日本人には全くそういう習慣がないです。日本人と他の外国にもですね、で特別に、調合された非常にまあ高価な香油を作って祭司王に特別に注ぐ、それは神様の本質を注ぐと与えるという意味だったわけですね。神様の 本質を与えると。で、主は私に、だから油を注ぎても、そんな意味があるようなことをまずわからないわけですね、ここだけ見ても。神様の本質をですね、注いでくれたんだと。で、それはまあ言い換えたらですね、神の霊が私を上にある。この信教の訳だけは捉えたと訳してますが、原文はアポンにあたる前置詞なんですね。上にある。まあ、捉えたと。とどまったと。これがもう基本になっているわけです。こういうことをですね、イエス様が現れる、まあ、500年も前からはっきり、見たわけですね。聞いたわけです。500年っていうと、よっぽど昔ですよね。今、誰かがですね、何かを言った、それが500年後に実現するなんていうことは考えられないですよね。ですね。今の安倍っていう首相がやってる、ですね、ものすごいインフレにして膨大なお金を一緒にばらまいていくということが一体どうなるか誰もわからないんですね。あと1年後どうなってるか誰もわからない。たった1年後でも、原発はそういうふうに日本ではあれだけ問題を起こしてですね、車でも問題を起こした車を輸出するということはできないわけですよね。それをですね、首相自らトルコまで行ってですね、原発を撃ってくるという契約までしていますが、そういう原発がこれからですね、どのような大事故が起こるか誰もわからないわけです。全くわからないですね。ところが500年も前からですね、こういうお方が現れるっていうと、本当に500年も後になってキリストがこと同じように現れたわけです。そういうことはあんまり私たちはですね、深く考えないんだけど、その500年っていかに長い歳月かっていうことですね。そういう時間を超えて実現していったわけです。この聖書のですね、すごいそういう意味では見抜く力、時間を超えてあらゆる国の状況が500年も経ったらみんな変わるわけです。それなのにそれと全くこういうこと本当に起こったわけですね。これが書かれた時にはですね、まさか500年も先に何年先かわからないんです。本当になるとはですね、ほとんどの人は本当わから思わなかったと思うんですね。そしてこの通りにですね、完全に神の本質を注がれて、神の霊が本当にいつもしっかりとおる、そういうお方が実際に現れたわけですね。この二つは、まあ、極めて重要なことなので、後々までこういうふうに、これがずっと当てはまるようになったわけです。我々、キリスト者もですね、実はこれなんですね。キリストの本質を何文化でも注がれたから、こういうふうに信仰続くわけです。注がれてなかったら、どんなに頭が良くても、どんなにピアノが弾けてもですね、どんなに探検、冒険、あちこち行ったとしても、発明発見をしても、会社の経営がユニクロみたいにですね、非常に特別にうまくっても、わからないわけです。キリストのことはわからないわけです。これわかるということは、すなわち神様の聖なる油、注がれた。言い換えたら、聖霊が私たちの上におるから、この信仰が続くと。でも油断してたら、そういうとどまった聖なる霊がいつの間にか消えるということはもちろんあるわけですね。日々気をつけてなかったらですね、キリストを信じますと言ってもですね、絶えず 心をして祈る真剣な気がないといつの間にか張っていって残ったのは傲慢が残ると、いうことになりかねないんですね。私クリスチャンじゃとか言ってですね、実質が抜けてるのにですね、物気の殻になってクリスチャンになりかねないわけです。そういうことでこの2つは昔の話でもなくって今の私たちでもあるんですね。単にキリストの予言ということだけでは決してないわけです。実際にこれがですね、神様の本質が注がれてから人たちも宣教に出発することができたわけです。使徒言行録にあるようにですね、いくら教えられても教えられても裏切ってしまって逃げてしまったけれども、イエス様が待ちなさいと、私が約束したものを与えるから待ちなさいと、本当に真剣に集まって祈っておったら本当にこの神の霊が注がれたわけですね。いわば神様のあるいはキリストの聖なる目に見えない油が注がれたわけです。そういうふうにこれを2つが基本になっているということなんですね。でそれの完全な模範モデルがキリストだったわけです。で私たちは非常に小さな規模だけども、いわば小キリストですね、小さなキリスト、小キリストとなって歩むように召されたということなんですね。初めて私は小キリストなんて聞いたのは大学の時、初めて集会に行った時です。キリストって無限に大きいのに我々 小キリストでもない、全然異質のもんだと思ったけど、それで覚えてるんですね。私も小さいキリストなのか、そんなこと思えないなと思ったんだけども、だけどもですね、聖霊を注がれるこの本質2つはですね、キリストの一番の本質なんですね。それをわずかでも当たれた小さなキリストだっても、やっぱり小さな非常にマクロなですね、キリストということです。そしてそれで肉体を脱ぎ捨てた時にはこの大きなキリストと同じ栄光になるっていうわけですね。そういう意味でこの2つはとても大事なことで、そしてまた終わったことになくて日々このことを求めていくっていうことですね。絶えず神様の聖なる油をいただくと、神の霊を私たちの上にいつも上に留まっておるように、それにいつもその切実な祈りがなかったらそれはどっか行ってしまうわけですね。思うのままに吹くっていうこともありますよね。風は思うのままに吹く。私が求めてなければ真剣に求めている人のところに動いていってしまう、吹いてはそちらの方に吹いていってしまうわけです、ね。そしてそれもですね、目的があるわけですね。神様の霊が与えられてですね、なんかスプーン曲げでもするとかですね、あっと驚くようなことをするとか、そんなためでなくって、それがここにあるところです。ここで貧しい、いくつか書いてありますね。4つあるんですね。イザヤ書では貧しい人に良き知らせを伝える、打ち砕かれた心、囚われている人、繋がれている人、4種類の人のために聖霊が注がれたとということになっているんですね。この点がいかがわしい悪の霊と非常に違うところですね。この世のサタン的な霊を与えてある種の力を持つ人もいるんですね。でもそれは自分たちのグループを引き寄せるため、引き寄せて支配するためですよね。そして本当の神様のあれを清くところでなくて、特定の人間のところに引っ張り込む、そういうある種のですね、不思議な霊的な力を持った人も昔から出てきたりしたわけです。だけど必ずあるところまで広がって壊れていくわけですね。その典型的な例がオウムだったわけです。オウム真理教って、あれだけの人たちをなんか不思議と集めてですね、そして自分たちの思うままに支配をするという集団を作ってしまったわけです。で、そういうことですね、こういうふうに、貧しい人、打ち砕かれた人、たらわれている人、流れている人、最もこういうふうに苦しい、あるいは悲しい状態にある人たちに、そのためにこの霊が与えられるということです。だからそういうことに使おうとしない人はですね、その霊を奪い去られるということですね。 で、そういうことのために使おうと思う人には確かに何らかの形で与えられると。何か苦しい人のために、闇にあるもののために、あるいは信仰を知らない人のために何かそれを使おうと思う人には確かに与えると。なんか人の上に立ってですね、何かを支配しようとか偉そうにしようとしては決して与えられない。これはもう本当にその通りなんですね。そういうふうにこの人間にとって根本的に大切な二つのこと、それはこのような目的ですね、はっきりした目的があるということが、こんなに非常に古くから言われておるということなんです。で、ここでですね、ちょっと言葉の面についてさっきの新約と比べますと、新約の方ではですね、少し違ってるんですね。新約聖書と比べてもらったら、新約聖書の方ではルカの4章の18は3つの対象になってるんですね。囚われる人、それからイザヤ書にはなかった目の見えない人っていうのが入ってですね、それから圧迫されてる人、この3つになってるんです。イザヤ書の方では4つあったんですね。ルカの方で3つになったうち1つが違ってるわけです。で、これはですね、どうしてこのような違いが出てくるのかと、ここで前から何度も言ってるように、新約聖書で旧約聖書を引用するときにはヘブライ語の聖書を引用してるんではないわけです。これがイエス様よりも百何十年か前からギリシャ語に訳されていったわけです。ヘブライ語では読めなくなったから、ギリシャ語に訳された旧約聖書から引用しているわけです。そしてそれを70人ぐらいが集まって訳したという言い伝えがあるから70人訳というんですね。70人訳と言います。セプチュアギンタ、普通はこの70というのはローマ数字で書けば LXX になりますね。これは60、70です。これ56。ローマではこのアルファベットを使って数字を表す。ローマではですね、いわゆるこのアラビア数字はなかったわけですね。名前の通りアラビアの方から出てきた。この123と。で、これが数字。昔の時計には書いてありますよね、こんなの。それで70人訳というんです。で、ここのところにですね、だから、新約聖書、こういう違いがどうして生じるのかっていうことを説明するためには、この70人訳のギリシャ語訳の旧約聖書がぜひとも必要になるんです。そうでなければ、ここは説明ができない。それで私もずっと前、35年ほど前からこういったことを気がついてですね、きちっと正確にするためにはどうしてもこのギリシャ語の旧約聖書訳を、比べないといけないということに気がつかされたわけです。で、今回もここを比べてみますと、ギリシャ語訳の方にはこの旧約聖書の最後の部分ですね、つながれている人には解放っていうところをですね、見えない人が見えるようになる、見えない人が視力を解放する、そのようにギリシャ語訳では訳してあるわけなんです。で、そのギリシャ語訳がですね、ギリシャ語訳から引用したためにこういうふうに目の見えない人が視力の回復というふうになっているわけなんです。そういうふうにですね、訳するときに、これは信仰のしっかりした人、それから語学、言葉のしっかりした人が訳していったわけです。だけど、ここのところはこういうふうな意味を持っておるんだというふうに、この訳した人は示されたわけですね。それでこの、つながれている人の解放、つながれている、目が見えないっていう状態をこれつながれている、そこの解放っていうことでですね、目が見えない人の見えるようになったんだというふうに、このギリシャ語訳に訳した人はそういうふうに受け取ってきたわけなんですね。そういうことなんです。それで、その本質的な意味は変わらないわけです。見えないということ、本当につながれて、自由に動くこともできないわけです。で、目に見えない糸で、ね、縛られているようなものですよね。ですから、それはですね、本当に解放を見えるようになることなんだと いうふうにこの訳した人、ギリシャ語に訳した人ははっきりとこう示されたからこのように訳したわけですね。そして、これも実際にイエス様がですね、目が見えない人本当に見えるようにされたわけですね。でこういうこともやっぱりその神様に導かれて訳したんだということがわかります。特に目が見えない人のことを書いてありますね。それからこちらのイザヤ書のを見て、貧しい人と訳されているところですね。貧しい人っていうのはこれも前から何度も言ってきたことなんですけども、これはですね、単にお金がないというのとちょっと違う言葉が使われているわけなんですね。それで、ヘブライ語なんですけど、こっちから読んでアナウィンって読むわけです。今のアラビア語も右から読むんですね。でこれ複数イーンがついたら複数面ですけど、アーナウ、まあ、あのヘブライ語は書けんでもいいですけど、こちらがアーナウということですね。これは圧迫をするという元の言葉の意味があるんです。ヘブライ語の辞書を調べますと、アナウィルムの元の圧迫するといって、これは圧迫された人というのが本来の意味なんですね。アナウィル、これ圧迫された人。それでですね、ここのところ圧迫されてるということで、昔は貧しい人みんな圧迫されたわけです。圧迫されているということはすなわち貧しい人だったわけですね。ほとんどが一次産業です。農業とか林業、漁業、飼料漁労という。で、圧迫されて少しでもよく取ったら持っていかれるという。で、そこでこの貧しいという訳もできたわけです。で、ここではそれに貧しい人としていますが、他の例えばアメリカの代表的なプロテスタントの訳では、ここのところは前にも何度か言ったことありますね。アメリカの新しい改定標準訳、ニューリバイズドスタンダードバージョンでオプレストというふうに訳しているわけです。オプレス、プレスという言葉と関係しておくわけですね。オプレス、圧迫された人、オプレストということです。オプレス、圧迫された人。それからもう一つの、カトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイブルですね。カトリックの代表的な訳はアフリクテッドと、アフリクと悩ませる、悩み苦しませるという意味なんですね。でこういうふうな訳をつけてあります。日本語ではこういうふうに圧迫されたとかですね、悩む、苦しむ、漢字が随分違います。元の言葉は何らかの意味で圧迫されているから来るわけです。だからここを見て単にお金がない貧しいと思ったらいけないんですね。そういう狭い意味ではないということなんですですね。特に元の意味はそういうふうに様々なニュアンスを含んでいるわけです。だから訳する場合にどれか一つを選ばないといけないからこういうふうになるわけなんです。ですね。はい。それでですね、その何らかの意味で圧迫された人たち、あるいはこの世に悩み苦しむ人たちに良い知らせを伝えるんだと。ここでですね、この良い知らせっていうのが後には非常に大事な言葉になるわけです。これが良い知らせ、福音という、これは中国語なんですけどね、中国語に訳して福音になってるわけです。でこれが実際にキリストのあの良い知らせ、復活と十字架による罪の許し、そうしたことを含むような言葉になって非常に重要な言葉になったんですね。ゴスペルって言いますね。これは福音のことなんです。昨日も子羊集会で、そういうことを話してたら、 パウロがですね、私は水の洗礼をするためでなく福音を伝えるために使わされたんだというとこがあったんですね。そこで、はっきり水の洗礼をしなさいと、しなければ救われませんというふうな人たちが今でも教会におりますが、パウロははっきりとですね、水の洗礼をするために使わせてならないんだと、福音をつけせるって、ある参加者の人が、福音とはどんなことですかって、教会に属している人ですけど、福音、その元はここから来てるんですね。いいですか、福音っていうのは、このこれは日本語でなくて中国語ということをですね、いつも頭に置く必要があります。なんか漢字って日本語と思い込んでる人が非常に多いんですけど、これは今も歴史として生きて中国語なんですね。福っていうのはですね、これは幸福の福ですね。福、福といえば昔今でもあるんですけど、旅、福助旅ってなりますよね。福な助男、幸福な男っていうんですね、福助っていうのはね。でこれは幸いとか良いとかいろんな意味で言うんです。で、音はね、この音ではないんですね、この福音の音は。これは今では日本語にもなって、音信ということがありますね。音信不通とか。これは知らせという意味なんです。幸いはね、良い音信、知らせ。ですね。それがここなんです。ですから、ここの箇所の良い知らせというのを中国人が訳したとき、福音と訳したわけです。で、それを日本はその後で、江戸時代の一番最後の時から明治にかけて訳しましたから、まずできておった中国語訳の聖書を非常に重要な参考として見て比べながら訳していったわけです。それで中国語の聖書の言葉がたくさん入ったわけですね。これもそうです。福音、それを英語ではですね、ゴスペルというわけです。英語では何と言うんですかって昨日もそういう質問もありましたが、これは何から来てるかと言いますと、God spelled。 スペルっていうのは今ではですね、意味が相当変わって、言葉の一種のまじないようなことを意味するようになったりしますが、これ本来は元の言葉はですね、言葉という意味なんですね。スペル、スペルが間違ったとかですね、綴りのように、あるいはまじないとかですね、意味の重点がずれたんですけども、本来は言葉だから神の言葉という意味のゴスペルというのはですね。で、そういうふうにゴスペルって言ったら、この裏黒人霊下の黒人が生み出したようなジャズ風な音楽をゴスペルと言って、別に信仰も何も関係ない人があまり意味を考えないでこう踊ったり体を動かして踊ったりするゴスペルと言ったりしますけども、本来はまさに福音なんですね。そして、人の名前にもなっている。ギリシャ語では良い知らせ、ユーアンゲリオン、良い、言うは良いですね。アンゲルに知らせるです。ギリシャ語でも良い知らせなんです、ね。良い知らせ。ここからみんな来てるわけです。良い知らせ。ユーアンゲリオンから英語のエヴァンジェリンという名前も来てるんですね。人の、女の子、人の名前。それから、なんかこの頃はアニメ。アニメで、エヴァン、ゲリオンかな。アニメでエヴァンゲリオンとかなんとかいうのがあるはずですね。ちょっと前から。あるでしょ。ここは若い人あんまりおらないから。私、昨日は、夏美さんが中学受熱してたんですね。エヴァンゲリオンってね、アニメで前から出てきてました、ね。エヴァンゲリオンっていうのは、この、良い知らせという意味なんです。福音なんです。そういうふうにいろんなところに派生した、その元の元が今日のこのところであってですね、 これがまあどういうふうになってきた。この世はですね、良い知らせなんかほとんどあんまりないわけです。まあ、ニュース見てごらんなさい。たくさんの多い、かがわしい、クエスチョンマークの靴も、この頃も特にそうですよね。前に、毎日首相が出てきたらですね、何か良くないことを言うような感じがしますが、国が大きく今変換しようと、彼やその一味が、まあ、企んでるわけですね、はっきり言って。まあ、そして、日本高等学校教職組合。日本高等学校教職員組合というのがですね、が、最近発表した、去年から、アンケートを高校生にですね、たくさんの高校生、日教組と別ですよ。日本高等学校教職員組合。日教組は小中学校の先生が多かっただったから、それと分離した形になって、日本高等学校教職員組合というのがあるわけです。そこの先生たちが調べたら 63% が今の憲法を変えること反対だと。ところが、朝日新聞、毎日新聞、日本のほとんどの新聞全部取り上げなかった。どこの新聞社が取り上げた？東京新聞だけが大きく取り上げたわけです。原発関連ではですね、東京新聞が一番ぐらいですね、はっきりしたことを書き続けてきた。今もそうです。今も一番記事が多いです。政府にでも反対するようなことですね。で、そういうふうにですね、まあ、私から見たら 63% が減ってしまったけど、それでもなお高校生がですね、まあ、63% は変えること反対だと。その反対の理由はというと、自分たちが戦争に生かされてですね、死ぬのは自分たちだということになる。戦争を始めるのはおじいさんだと、支配するのはおっさんだと、死ぬのは若者だと、そういう言葉があるわけですよね。実はそうなんですよ。まあ、ああいう石原みたいな本当のおじいさんみたいな人とかね、でおっさんというのは安倍だというわけですね。安倍みたいな人が指揮をして、ほんで実際に駆り立てる方もこれはもう若い人でないといけんわけですよ。おじいさんなんか戦争行きませんからね。おっさんも言ったって、あんま、一番はその若い、昔でもそうですね。10代の終わり頃から20代の前、一番若い元気な人たちがみんな次々生かされて、人を殺すために生かされてしまったんですね。まあ、そういうようにですね、現代の日本で非常に危ない時代なんですね、確かにね。戦後一番まあ今危ない本当の時代なので、我々も気を引き締めておらないといけないんです。大きく変わるかもしれないんですね。もう勝手にあの憲法過半数で決められたら法律と同じです。野党がいくら反対しても与党がですよ、過半数締め取ったら何でも全部憲法からみんな変えていくということですよ。徴兵令にすることも、今は石破とか自民党もですね、中内前の防衛庁長官所としても今のところは徴兵令は考えてないけど、すぐに変えられたんですよ。そしてどないするかって言ったら、海外との戦争に平気で行って守ると称して攻撃をすると。で、ここで死ぬのは若い人たち。で、そこで私は今度命の水に変えたように、核、こんなことをしよったら憎まれてですね、テロ攻撃を、日本のあの原発の密集は世界在一なんですね。いっぱい大都市の中に、よく近くにある。そこに打ち込まれた本当に日本の将来もないわけなんですよ。そのことは今ほとんどの新聞でもちょっと あまりにひどくなるから書いてないです。ね、まあ、そういう問題をですね、今度のあれでも祈りの友のことも書きましたけど、祈りのために病気の人のことだけでなくて、そういう大きな問題のためにもですね、我々は祈りを合わせないといけないと思うんですね。困難な時代、難しい時代に日本は今差し掛かっているわけなんですね。で、そういう、なんでこういうことを言ったかというと、本当にこのニュースもですね、良い知らせなんてないわけなんですよ。よく調べたら。普通の意味ですね、なんか交通事故が起こったら誰かが知ったのもその盗んだとか、なんかそんな悪いこといっぱい、そんなこと知らせる必要もないこといっぱいありますね。大きな視野で見ても、まあ、至るところでああいう問題が起こってるわけです。けれどもですね、そういうふうなことはよくよく見た、いつの時代でも悪いニュースがいっぱいなんですね。その真っただ中にこういうふうにですね、いや、それはすべてを超えてですね、良い知らせがあるんだ。ということを聖書だけははっきりとですね、 聖書だけはずっと語り続けてきた。2500年もですよ。それはずっと変わらないんですね。そこに大きな意味があるわけです。この良い知らせっていう。で、そのようにですね、キリストが現れるっていう、これも本当に良い知らせ。キリストがあらゆる死、殺されてもたとえですね、蘇るんだという。これも最大の良い知らせですよね。で、人間が戦争を起こしたり、我々がどうしても失敗をしたり、罪を犯したり、言いたくないことを言ってしまったり、もう誰でもそういうことあると思う。これは罪ということです。その元の元を取り除いて、しかも許してくださるっても、これも最大の良い知らせなんですね。そういうふうに、このことはですね、イザヤ書ははるかに昔から、一番人間として大事な良い知らせが、この世界にはつけられてるんだと、まあ、そういうことを言おうとしているんですね。で、次、打ち砕かれた心を包むっていう表現にしてあります。この打ち砕かれたって、実際にですね、この言葉を調べますと、こういったですね、一語一語大事な時には、この元のヘブライ語を出して、そしてこれは聖書の他にどのような訳語にしているかによって、この言葉の全体的な意味がわかるわけなんです。で、私は必ずそれをしているわけですね。で、この砕かれたっていうのはですね、旧約聖書で、氷が降ってきてですね、大きな氷が降ってきて、野の木々が打ち砕かれたと。そういうところにも使うわけです。あるいは器が打ち砕かれた、壊れたと。そういうことも使うんですね。で、ここではですね、心がそういうふうに粉々になった。ですから、ここの英語訳はほとんど、ブロークンハートとしてあります。ブレイクのあれですね。ブロークンハートって言った。心が壊れたと。で、このブロークンハートっていう、ブロークンハートということはですね、私が中学1年の1学期のこの友達授業で知ったわけなんです。なんでかというと、この深いこういう今日のような歌詞の意味ではなくて、ハワイから帰った英語の先生、全く普通の英語の先生と違った教え方をするんですね。文法はきちんと全然教えない。いきなり読みなさいとか言って、英語の時には中学校に入った時何にも白紙で来なさいよって最初の説明会で母が聞いてきたから、私は文字通り白紙で何にもしないで言ったら、最初の授業でこの先生がみんなに読ますんですよ。言いました。みんな周り読んでるからびっくりしてしまったんですね。周りこう見えて今でも思ってます。あれ、私は全然白紙できなさいって。それで家に帰ってですね、母親にみんな読んでたと、私は全部僕は読めなかったって。でも先生がそういうふうに白紙できなさいよ、白紙でいくの一番良いんですからって言われたからって言って、そのびっくりしたって。この先生が言うたのブロークンハートなんですよ。俺は何かが意味かですよ。それで言ったのが何かっていうと、これはね、ブロークンハートね、失恋ということなんですよ、なんて言ったんですよね。なんで失恋のことをいきなり出てくるのか今でも覚えてないけど、これで覚えてるわけです。普通は英語って言ったらですね、これはリンゴです、これはペンですよとか言いますよね。僕はこれが好きですよ、あなたの名前なんですよ。なんでこんなのが出てきたかな、ここでいきなりそんなこと一言言われてびっくりしたから覚えてるわけです。で、確かにこの言葉はですね、そういう意味でも使うわけなんです。けれども一方ではこのようにですね、ここはもちろんこんな意味ではないわけです。これはですね、悲しみに打ちひしがれる。例えば愛する子供を失ったからですね、悲しみに打ちひしがる、これをブロークンハーテッド、ブロークンハーテッドマザーっていうふうに、こういう使い方をするわけなんですね。そういうことでここの場合もですね、悲しみに打ち砕かれたと、その心を包むという表現にしてあるわけです。これがイエス様が言った、悲しむ者は幸いであると。あの悲しみはですね、前にもちょっと触れたけど、悲しみのいっぱいあるわけですよね。ちょっと一言誰かが言われて、あ、悲しいなと、差別されて悲しいなと思ったりしますが、それは愛する者が死んでしまったような悲しみを表す言葉なんですね。悲しみのグリーフとかソローとかモーンとかいろいろあります。そのモーンっていうですね、死の悲しみ、 そういうことで悲しむものは幸いだと言われたわけです。そういったふうな深い悲しみですね。打ち砕かれたと深い悲しみの心なんですね。心が壊れたような。そういうものを包んでくださると。から囚われているもの。これは刑務所、獄ですね。昔は、これも私たちにはとても想像ができないはずです。この言葉をさーっと読んでしまうから。昔ですね、獄に入れられて一体どういう運命が待ち構えてるかっていうことなんですね。夜になったら電気もないんですよ。そんなにろうそくなんて使ってくれないんです。真っ暗になるわけです。そのこと考えられないですよ。真っ暗闇でですね、非常に不潔な中で、汚い中で、食事もろくに与えられない。寒くっても暖房は絶対してくれないわけです。ですね、ベン・ハーの映画の中で、その情景、そこに調べに行くときに松明を燃やしていくけどもですね、雷病になろうとほったらかしなんです。ひとたびそこに囚われて獄を掘り込めたら、もうあとはどういうことが起こるか、地獄の苦しみを待ってるわけですね、僕の場合。そういうふうにですね、ここのとは簡単に考えたらいけないので、昔その本当に獄にいられたら、もう本当にもう絶望的、希望がないわけです。話すことも何、人権なんてですね、そんなもの何にもなかったですからね。そういう恐ろしい苦しみの中に放り込まれた人にもそこにでも来るんだっていうことが言われているわけですね。で、さっきのちょっとことですけど、その先生が、私は足の骨の病気を起こして、もうずっとギブスを入れたまま、治るまで7ヶ月もかかってしまったんですね。2学期全部休んで、夏休みから。そしてその間自分で勉強一生懸命したもんだから、出た途端に成績がぐっと良くなったわけですけども、これはこの先生の指導の方も非常に良かったんです。3学期になって初めて出て行ったんですけど、でその教え方と私のぴったりだったわけですね。英語の文章を暗記させるわけです。そして暗記できた人がこのクラスの前に出てですね、1ページや2ページ暗記してみんな言わせるんです。私は英語を暗記するの好きだったから、その前ってよくしてた。いつの間にか英語非常に向上したんですね。それ休んでたのぐんと向上したわけです。それで、2年生にも特別に上げてもらう、本当だったのも上がれなかったのを上げてもらった。その関係で英語が非常にできるようになったもので、それで今もなお使えるということが、その先生のおかげだったんです。とこの先生はクリスチャンだったとかとか分かったんですね。あそこのキリスト教霊園にあります島田康政さんって私も覚えてますけども、非常に明らかんとしたっていうかですね、全く普通の日本人の先生の教え方違うんですね。型破りの教え方ですね。で、私は急速にパッと伸びることができたっていうことがありますね。あれは普通の一般の中学校行ったらとても私は伸びなかったと思います。それは実際にアメリカに行って生活をしている人はこういうふうにしたら伸びるっていうのを知ってるからですね。英文を覚えてですね、覚えて暗唱できるぐらい覚えたらですね、そうしたらその英語の雰囲気に入り込めるわけです。これがこの一番の早道だったわけですね。つまらない問題集だとこんなもの一切しなくてもできるようになったのは、そういうところなんです。でそれはちょっと全く余談なんですね。そういうことでこのブロークンハートということに関して私はそのことをふと思い出すんですけど、ここではこういう深い意味があったということです。こんなことすべてがですね、このイエス様のルカの4章になってきてるわけです。これが自分によって実現するんだと、本当にそのようになったわけですね。ね、だから、今日その非常に、そういう意味で大事なことであって、私たちにとっても大事なんですね。私たちもまた主の霊を受けていくことが与えられていく。そしてもう一つ、さっきちょっとはるみさんが言われましたけれども、ルカの福音書に戻って言えばですね、このような偉大な500年も前から優れたイザヤという預言者によってって表現された人が今現れたのにですね、不思議なことにイエス様がですね、はっきりしたことと真理を言ったら、途端にそこに集まっている人たちが非常に途端にですね、憎み出したわけです。 そしてこのルカの4章の29節のところ、28から、預言者は故郷では歓迎されないと。エリアは飢饉が起こった時に異邦人のシドンのザレパトのヤマメ未亡人のところだけ使わされたと。イスラエルには雷病の人がたくさんおったけど、シリアの人だけあなた方たちが汚れてると言って軽蔑しているような人がかえって許されたと。こういうふうに言ってですね、ユダヤ人の傲慢さを真正面から指摘したんですね。これですね、そういうふうに他の人はこんなこと言えなかったわけです。イエス様だけがもう本当にストレートにですね、いわ直球を投げたわけです。そしたらですね、それを、死んだパーンと受け取ってですね、そしてものすごく痛んでですね、悔い改めたいんだけど悔い改めなかった。直球を投げる、私はあんまり直球投げするって人からよく嫌われたり憎まれたりしたことありますが、決して直球を投げない人もいると思います。独立学園の藤坂さんがと言ってたけど、校長からですね、藤坂先生はよく直球を投げすぎると言われたんそうですね。だからイエス様はですね、こういうふうに真正面からチッと投げつけたわけですね。そうしたらですね、このように人々はすごく怒って山の崖まで連れて行って、突き落とそうとまでした。このような真理の人もですね、この世の力っていうものは泣き者にしようとするという、そういう力が働いてるんだということを、このルカの福音書も一番早い段階から書いてあったわけです。マタイの福音書でもそうですね。イエス様が生まれた時にヘロデ王がですね、もう寄ってたかって殺そうとしたわけです。それ今も今まで2000年間ずっと続いているということなんですね。そういうふうにこの聖書っていうのはなんか非常に奥が深くて、私たちは到底ですね見通せない、なんか奥の奥の方まで全て見抜いて、書いてあるということなんですね。私たちも何らかの意味の困難が起こってもですね、真理はイエス様は必ず勝利をするとですね。私は世に勝利をしていると言った通り、そのことを私たちも信じて前進をしていくということなんですね。はい、以上です。